広報伊万里第775号、2018年9月号です。猛暑続きの8月がやっと終わり、ほっと一息ついています。9月の声を聞いたら、朝夕の風が涼しくなったように感じます。皆様、この暑かった夏をお変わりなくお過ごしでしたか？今月の表紙は、伊万里の夏を彩る女神輿の写真です。紅白のねじり鉢巻きをきりりと結び、片肌脱いで胸にさらしを巻き、伊万里女神輿と染め抜いた法被をまとい、華麗で若く美しい女性たちのあでやかな勇壮な写真です。赤い火花を散らし、祭りを楽しんでいる様子が伝わってきます。
今月の主な内容、トピックス、特集街中リノベーション、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2018、人の動きとなっています。トピックス、7月21日伊万里駅駅前広場で市長とちょいカフェがあり、地域の元気づくり活動を行う若者など約20人が参加。普段の活動の中での思いや市への要望など、自由なテーマで話し合いました。50年後のビジョンを尋ねられた深浦市長は、にぎわいのある町にしたい、人口減少は避けられないが、子どもの頃に伊万里で良い思い出をたくさん作り、一度市外に出てもまた伊万里に帰ってきたいと思えるような町を目指したいと話しました。伊万里小学校の6年生の子ども記者からは、なぜ市長になろうと思ったんですか、市長になってみて改めて思ったことはなど、鋭い質問も飛び出しました。他の参加者から、市内のイベント情報などを集約して発信する仕組みがあればいい、行政や民間の枠を超えて取り組んでいければという提案もなされました。この市長とちょいカフェは、原則毎月最終土曜日の夕方、市議会定例会のある3月、6月、9月、12月を除くに開催予定です。特集、街中リノベーション。今、伊万里の街中には、空き家や空き店舗をリノベーションした魅力的な店舗などが続々とオープンしています。リノベーションとは、老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを意味する、リフォームよりも一歩踏み込んで建物の特徴などをうまく生かしながら、もともとの性能や役割以上に新たな付加価値を生み出し再生させること。伊万里の街中では空き家や空き店舗が年々増加し、人口の空洞化が進んでいます。空き店舗が増えると街のにぎわいは減り、また十分に管理されなくなった建物は老朽化して街の魅力も減ってしまいます。リノベーションによる街づくりは、歴史的に情緒のある建物がいくつも残る伊万里には最適な方法といえ、空き家や空き店舗が多いということは、これからの可能性を秘めているといえます。 NPO 法人まちづくり伊万里が進める晩館構想。この晩館の晩の字は1番2番の晩の字です。24年11月、旧伊万里信用金庫本店の建物をリノベーションした伊万里町中1番館がオープン。ここから晩館構想が始まりました。1番館を中心とした半径400メートルのエリアに2番館、3番館と店舗を増やしていくことで、店同士がつながって線になり、さらには面エリアとなります。このことでエリアとしての町の魅力を増し、中心市街地の活性化につなげていくという構想です。古民家や古い店舗などをリノベーションして 新規オープンした店舗を丸番館に命名。9月1日現在で10店舗の番館が誕生しています。皆さんもお気に入りの お店を見つけ番館巡りをしませんか。ゼロ番館、街中リノベーションの原点、永楽屋。市場瀬雅子さん、11年前に食料品や雑貨のお店を始めました。もともとは明治時代の建物なので、とても雰囲気の良いお店になりました。開店後しばらくして雅子さんの万能酢を商品化。その日をせず、今ぐらいの規模でこれからも続けていきたいと思っています。電話は 22-9503、 営業時間は10時から5時、定休日は日曜。1番館、多目的に利用できる街中の拠点、伊万里街中1番館。館長の伊庭清隆さん。伊万里街中1番館は旧伊万里信用金庫本店の建物をリノベーションした中心市街地活性化の拠点。1階はカフェやレンタルボックススペース、2階は企業支援などを行うポルト3316伊万里、3階は未就学児向けの子ども広場、アイアイなどがあり、個性あふれる施設です。世代を超えてたくさんの人が集えるイベントも充実しています。電話は 25-9802、 10時から6時まで、休館日は火曜です。2番館、伊万里川のリバーサイドカフェ、リブカフェ伊万里。130年前の建物を使った伊万里川沿いのリバーサイドカフェです。建物のオーナーがゆくゆくはカフェをやりたいと思っていたそうで、使わせてもらうことができました。おすすめのメニューはイタリアの冷たいスイーツ、グラニータ。例えばお年寄りと高校生が語り合うような寄り合いの場所になったらいいなと思います。世界中からいろんなお客さんに来てほしいですね。オーナーの森永和樹さんでした。電話は 25-9849、 月曜、火曜、水曜、金曜は8時から6時まで、土曜、日曜、祝日は9時から6時まで、定休日は木曜。3番館、こだわりの空間、カフェミュージアム。オーナーの日渡し祐樹さん。もともとは酒屋だった場所を、伊万里にこんなカフェがあればという自分のイメージを形にしたお店です。地元で店を開きたいという強い思いがあり、東京での修行を経て U ターン。開店以来、幅広い年代の人に来店してもらっていて、世代を超えた交流の場を目指しています。また生の音楽を聴く音楽イベントをジャンルを問わず定期で開催しています。電話は 25-9481、 月曜、水曜、木曜、金曜、ランチは正午から3時まで、ディナーは6時から午前0時まで、土曜、日曜、祝日は正午から午前0時まで、定休日は火曜。4番館、かまどで炊くご飯が自慢、つけもん屋八亀。運営は NPO 法人ニコニコクラブ、副施設長の椎谷義文さん。古くは商家だった趣のある建物で、150年前の大きな梁が特徴的な内装です。障害のある人と健常者とが助け合ってお店を切り盛りしています。伊万里さんの食材にこだわったおいしいものを街中で食べてもらいたいと思い、昨年4月に開店しました。器も伊万里焼を使っています。自慢は薪を使ってかまどで炊くご飯。お客様を伊万里の観光地に導くような役割を担えたらと思っています。電話は 25-9806、11時から4時まで、定休日は火曜。5番館、 国際色豊かな旅人の安らぎの場、ゲストハウス伊万里本陣、オーナーの山口龍さん、1年ほどかけて世界中を旅しました。旅行者が安く泊まれるところは都市部には多くありますが、地方には少ない。その経験から伊万里でゲストハウスをしたいと思い立ちました。ラーメン店だった建物を改装して、1階部分を飲食休憩スペースとしてほぼそのまま活用できました。旅人としての経験から寝具には特にこだわっています。約3割が外国人で、ここを拠点に大川内山観光などへ向かっているようです。電話は 38-9060、 ネット予約か伊万里本陣で検索、門限は11時、飲酒後の宿泊はお断りする場合があります。6番館、幅広い世代が集う街角のピザ屋トマトヘッド、オーナーの広田洋介さん。ガラス張りで目立つ外観や立地などが選ぶ決め手となり、元の間取りをできる限り利用、家族連れで来てもらいたいので広いキッズスペースを設けたり、ベビーカーが通りやすいように通路を広く取ったりしています。また学生のデートやおばあちゃんたちの女子会など、幅広い年代の人に利用してもらっています。電話は 25-9384、 ランチは11時半から3時まで、ディナーは6時から11時まで、定休日は火曜。7番館、要塞学校が本格的な韓国料理店に、韓国料理チングとここで。6番館と同じオーナー広田洋介さん。元は要塞学校だった歴史ある建物で、内部も教室があった2階が仕切りのないワンフロアになっていて、隣の席と近くアットホームな空間の本場韓国の飲食店の雰囲気にぴったりでした。皆さんに身近に韓国料理を感じてもらえるよう、日本人の口にも合うように工夫しています。また近くのホテルに宿泊している韓国人観光客にも多く来ていただき、時にはアドバイスをもらっています。電話 25-8088、ランチ11時から2時、ディナーは6時から11時、定休日月曜。8番館、昭和の香り漂うくつろぎの場、馬場さんち。代表、橋口まりえさん。馬場書店として営業していた築150年の建物、元の雰囲気を生かしながら改装、できる部分は自分たちで手がけました。手作りアクセサリーや消しゴムハンコなどの販売のほか、ワークショップを毎週開催しています。コンセプトは分かち合う暮らし、年代を問わず誰もがゆっくり時間を過ごせる場になればと思います。電話は 090-8629-2123、 10時から4時まで。営業日、10月までは水曜のみ、11月からは火曜、水曜、木曜。9番館、地域の資源をリブライディング、伊万里百貨店。運営は NPO 法人まちづくり伊万里、伊万里百貨店事業部長村上武弘さん。伊万里駅のリニューアルとともに今年の5月にオープンしました。コンセプトは伊万里のいい人、いいもの、いいことを新しい視点で発信していくということです。昔からある地域の資源を利用していきたい。20つの波浦の塩を使ったジェラートはとても人気があります。また希少な和鉢の蜂蜜も好評です。農産物などを生産する事業主さんを応援していけるような存在でありたいですね。今後は百貨店との雇用を増やしていき、 若者の憧れの職場になればと思っています。電話 25-8132、 正午から8時まで、定休日は木曜。10番館となる予定の前岳住宅串屋では、現在期間限定のかき氷屋を営業中、9月中旬頃まで。電話 23-8385、 これは営業日時のみです。営業日時は土曜、日曜、月曜、火曜、正午から5時まで。晩館構想はこれで終わりではありません。今後も5年、10年、20年という長期的な活動の中で、魅力あふれる晩館が増えていく予定です。またリノベーションまちづくりに興味がある、街中に自分の店を出したいと思っている人は、 NPO 法人まちづくり伊万里や市のサポートを受けることができます。あなたも晩館家族の仲間入りをしませんか。以上、問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。
みんなの広場です。7月21日、大川内山で母子灯籠祭りがありました。点灯式では母子の灯籠に火を灯し、あたりは幻想的な光に包まれ、訪れた人たちを魅了していました。7月28日、市民図書館で開館23年を祝う図書館星祭りがありました。今年は大雨の影響で日程を延期し、1日のみの開催。ミニコンサート、俳句祭り表彰式、手作り製品の販売など多彩な催しがありました。8月1日、法輪化粧品株式会社が市に10万円を寄付しました。同社は売上金の一部を全国各地に還元しており、本市への寄付は今回で8回目。寄付金は障害児通所支援施設の設備充実などに役立てられます。8月1日、大野岳台湾ツバメシジミ保存会が宝酒造が設立した公益信託宝ハーモニストファンドの助成金を受けたことを市長に報告しました。このファンドは各地の自然環境を守る活動に助成をしており、県内では今回が初めてです。保存会の松本照彦会長は、活動を充実させ、一頭でも多く希少な蝶を飛ばしたいと話しました。8月6日、山城町の松永和弘さんが大坪保育園にエレクトーンを寄贈しました。これまで市民図書館などへ絵本を送り続け、今年で10年目、その節目を迎える記念にと寄贈。松永さんは、音楽は心を育てます、くじけない心を持ち、友達との絆を深めていってくださいと園児たちに語りかけていました。8月12日、人手不足の中、優秀な人材を確保しようと、市民センターで15の市内企業などによる伊万里の飲食相談会がありました。大卒予定者や U ターン、I ターン、J ターン希望者などおよそ30人が参加。8月19日、伊万里消防署で市消防団夏季点検がありました。今年は4年に一度の招待訓練競技大会が行われ、11分団が日頃の訓練の成果を披露し、大川分団が第1回から7連覇を達成。また倒壊した家屋や事故車両からの救出訓練も行われ、緊張感漂う中、迅速で確実な動きで要救助者を救助していました。代わってほがらかページです。7月23日、市民センターで親子焼き物作り教室が開講しました。 教室は4回開催され、親子など5組11人が受講。今7月24日、親子お菓子作り教室が開講しました。市内の菓子店から講師を迎え、11組25人の受講者があんこ入りわらび餅に挑戦。予定よりも早い時間で美味しそうなわらび餅を仕上げました。百寿メダル贈呈。山城町東分の前田つやさんを8月9日、市長が訪問し記念メダルを贈呈しました。前向きでくよくよしない性格のつやさんは、若い頃は足が速く、地域の代表として運動会に出場。7人の子供を育て上げました。裁縫も得意で、古着などを利用して洋服に仕立て直していたそうです。長生きの秘訣は、嫌なことはすぐ忘れるようにして、いつも楽しいことを考えることです。広げようワークライフバランス。今月は立花町の伊万里市農業協同組合です。事業内容は営農・購買・共済など。従業員数は男性200人、女性142人の342人。会社の取り組み、育児・介護・休業規定の制定や女性の管理職登用など、女性が活躍できる職場づくりに努めています。職員の多くが消防団に所属。消防団協力事業所として火災発生時に職員が出動できる体制を整えています。スポーツ大会を年に一度開催。健康増進とともに世代を超えて交流できる場となっています。岩永康則組合長から一言。職場以外でも地域の行事などに積極的に参加し、人と人、心と心の触れ合いを大切にしています。今後も地域に根差し、活性化に貢献できるよう努めます。社員の声。消防団に所属し、勤務中でも火災が発生したときは出動します。上司の理解があり、出動したときは私の仕事をカバーしてくれて心強いです。30代男性。育児休業からの復帰時は、子どものことや仕事への不安がありましたが、先輩や同僚の理解や配慮があり、スムーズに復帰できました。30代女性。問い合わせ先、男女共同推進係。電話 23-2115。 我が家のアルバム。大坪町上古賀のマイケル美雪さんの長男、ロア・ケントさん、1歳11ヶ月。僕はいつも絵本を読んだり歌を歌ったりしているよ。最近は人の真似をすることに夢中。プールが大好きだから夏が終わってちょっと悲しいな。好きな食べ物は焼き魚と味噌汁とフライドポテトなんだ。ママから一言。毎日いろんな成長が見られるのが楽しいよ。人に共感でき、思いやりのある優しい人になってね。生まれてきてくれて本当にありがとう。伊万里のヤングウォーカー。黒川町畑川地の坂本舞さん、21歳。仕事は認定こども園、たんぽぽこども園の保育士です。大変なことは、園児に負けない元気さを維持することです。心がけていることは、常に笑顔でいられるよう、体調管理に気をつけています。目標は、憧れの先輩保育士さんに近づくこと。趣味は犬の散歩。特技、側転。市民へ一言。今年度から認定こども園になりました。園児も先生も暑さに負けず毎日元気に過ごしています。機会があれば遊びに来てください。 月の歌、学帽の学生の帽子、学帽のイエイセピアに終戦日、学帽のイエイセピアに終戦日、伊万里ホトトギス会、久富千恵子さん、山の辺のくず花に覆う道すがら、あるはずのあののぼとけは今、山の辺のくず花に覆う道すがら、あるはずのあののぼとけは今、伊万里白露短歌会、中倉文江さんの短歌です。スポーツです。8月5日国見台陸上競技場で伊万里ラジオ体操会がありました。体力づくりを目的に毎年開催しているもので、112人が参加、すがすがしい朝の空気の中で気持ちよく体を動かし、汗を流していました。第53回市子ども会連合会球技大会が、8月5日、伊万里農林高校と国見中学校であり、ドッチビー大会とミニバレーボール大会で優勝した名村団地子ども会とフラン子ども会は、鳥栖市で開催された県大会でそれぞれ準優勝の成績を収めました。市長旗争奪第45回市少年野球大会が6月16日、17日、23日と7月21日国見台野球場でありました。8月7日から10日まで川崎市等々力アリーナほかで開催された第38回全日本バレーボール小学生大会で、男子の部の佐賀県代表として出場した伊万里ジュニアバレーボールクラブが初優勝の栄冠に輝きました。相手エースのスパイクを粘り強く拾って流れをつかみ、接戦を制しました。市民スポーツです。8日土曜、ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台球技場ほかで、13日木曜、市長旗争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、16日日曜、セイコ府会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、西部地区高等学校秋季卓球競技大会が8時半から国見台体育館で、30日日曜、伊万里スポーツデーが、市民ペタンク大会は8時半から国見台球技場で、損保ボールゲームフェスタイン伊万里は9時から国見台体育館ほかであります。教育と文化です。郷土の文化財、伊万里の城館跡シリーズその1、県内には多彩な中世近世の城館が創出されてきましたが、近代現代の急速な経済発展の過程でこうした城館跡が開発などにより失われることがあります。伊万里市に所在する城館跡、あるいはそれらに関する遺跡などは合計すると63箇所あり、中世鎌倉時代から室町時代のものです。県内でも城館跡が多い地域です。松浦島の領主の間で相互不可侵の取り決め、一騎契約が結ばれ、紛争が起こりにくい状況が中世の終盤まで続いた結果、伊万里地域では強力な武士による領地の併合などが起こらず、多数の武士が個別に領地を治めていました。このため領地間での紛争に備えた城館が領主ごとに築城され、他の地域に比べて多くの城館跡が残っているのです。 問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 みんなで考えよう、人権童話問題。理想の結婚。我が国における婚姻は憲法第24条で異性による婚姻しか認められていません。このような中、2015年に渋谷区で同性カップルが婚姻に相当する関係であることを認めるパートナーシップ証明書を発行する条例が施行されました。これによって、家族でなければ同居が認められなかった区営住宅への入居やパートナーの入院の際の付き添いなどができるようになりました。これに続き、世田谷区、那覇市、福岡市などでも同性パートナーシップ制度が導入されました。世界では20カ国以上が同性婚を認めていて、パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を持つ国や地域を含めると世界中のおよそ 20% にも及びます。 G7 と呼ばれる国の中で同性カップルを認めていないのは日本だけです。愛し合う者同士の婚姻が認められないということは、二人の幸せになる権利が奪われているということになります。同時に、同性婚カップルと異性婚カップルは平等ではないということになります。同性婚なんて自分には関係ないと思う人もいるかもしれませんが、同性カップルの生きづらさを招いているのは、実はこの無関心なのかもしれません。まずは関心を持つことから始めてみませんか。きっと社会も少しだけ変わります。
インフォメーション。魅力あふれる夢の街伊万里ウォーク2018が11月23日祝日、伊万里湾岸八亀コース20キロ、日用の里鍋島コース12キロ、小伊万里コース6キロで行われます。スタートゴールは国見台陸上競技場。参加料は1000円、小学生以下は500円。申し込み期限は11月9日。また、伊万里ハーフマラソン2019が来年1月14日祝日行われます。ハーフの部、一般男女18歳以上の高校生も出場可で、参加料は4000円。定員3200人。10キロの部、一般男女18歳以上2000円、高校男子1500円、定員300人。3キロの部、少年男子40歳以上2000円、一般女子18歳以上2000円、高校女子1500円、中学男女1000円、小学男女5年生以上1000円。定員は400人。年齢は大会当日現在です。スタートゴール、市民センター付近。申し込み期限は11月8日。申し込み方法など、いずれも詳しいことは各実行委員会 23-3187 へお尋ねください。9月は眼精圧月間です。早期がんでは症状はほとんどありません。検診で早期に発見できれば9割以上が治療できます。がんは死亡原因の第1位で、全死亡者のおよそ4人に1人ががんで亡くなっており、他人事ではありません。がん検診は早期がん、症状が出る前のがんを発見し、治療につなぐことが目的です。自覚症状のない時期にぜひ受診してください。がん検診は定期的に受ける必要があることを知っていますか？1回の結果が異常なしであっても、
その後にがんができる可能性がありますので、定期的に受けることが早期発見につながります。対象年齢になったら定期的にがん検診を受けて、自分と家族の未来を変えましょう。伊万里市の検診の種類と内容。伊万里市民であれば健康保険を問わずに誰でも受診することができます。健康審査については、30歳代健康審査、特定健康審査、長寿健康審査、肝炎ウイルス検査があります。がん検診については、子宮頸がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、結核肺がん検診、乳がん検診、骨粗しょう症検診、前立腺がん検診、胃がん検診などがあります。忙しいから、大丈夫だからと検診を先延ばしにしていませんか？先延ばしにしている皆さん、日曜日に検診を受診できます。会場、時間、料金、対象年齢、予約が必要なものもありますので、健康推進係電話22-3916へお尋ねください。青少年相談室は、学校や家庭の中でのいろいろな悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談も受け付けています。気軽に電話をかけてください。一人で悩まずに電話してみようよ。青少年相談室へ。相談専用電話22-7867 22-NAYAMUNA。 青少年相談室から皆さんへ。名前は言わなくてもいいよ。秘密は守るよ。嫌なこと、悔しいこと、困ったことがあったら電話してね。友達や家族のこと、学校のことなど何でも話していいよ。主な相談状況、学業、不登校、発育など学校生活に関すること52件、 33%、 いじめ、異性など交友に関すること68件、 44% など。電話、面接相談の受付時間は月曜から金曜は9時から5時まで。時間外も留守番電話を用意していますので利用してください。また平日に相談できない人は事前に電話予約をすれば、土曜、日曜、祝日も面接相談に応じます。相談室は市民会館横、障害学習センター内、青少年センターで、電話 23-2658 です。飲用井戸水の水質検査を実施します。井戸水の中には一般細菌や大腸菌、金属などの有害な物質が含まれている場合があり、もしそれに気づかずに飲み続けていると健康を損なう恐れがあります。飲用水として井戸水を使用している人は、この機会に検査を受けましょう。この検査は国が定める要領で、年に1回行うこととされています。検査方法など詳しいことは生活環境係電話 23-2144 へお尋ねください。伊万里鍋島焼協同組合との共催により、九州最大級の家具インテリア専門店で伊万里焼を展示販売します。上質な家具と伊万里焼とのコラボレーションによるテーブルコーディネートのほか、昨年に引き続き鍋島献上の儀で用いられた一品の数々を一堂に展示します。期間は10月21日まで。場所は 博多リバレインモール3階大塚家具福岡ショールーム。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 知ってください。助け合いの印、ヘルプマークを交付しています。外見からは分かりにくい障害や病気などを抱えている人たちが必要な配慮などを得やすくするためのマークで、県内で7月から交付が始まりました。ヘルプマークを身につけた人を見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。義足や人工関節を使用している人、内部障害や聴覚障害、難病の人、妊娠初期の人など、配慮や援助を必要としている人が対象です。ヘルプカードも配布します。裏面に手伝ってほしいことや緊急連絡先などを記載し、困った時に提示することができます。問い合わせ先、社会福祉係、電話 23-2156。
プラシノチャンネル、まずはお知らせ。伊万里リサイクルフェアが23日祝日9時から市役所庁舎裏の公用車車庫とその周辺で行われます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 7月豪雨により土砂崩れなどが原因で発生した水道の水漏れについて水道料を減免します。申請期限は28日。詳しいことは水道部管理課営業係、電話 23-5400 にお尋ねください。10月1日現在で住宅土地統計調査を実施します。これは市内約2300世帯を対象とした大規模な調査です。調査期間中、統計調査員が対象の世帯へ書類を配布しますので、インターネットまたは紙の調査票での回答をお願いします。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 来年1月から農業者ごとの収入減少を補填する収入保険がスタートします。詳しいことは伊万里有田地区農業共済組合、電話 23-2045 にお尋ねください。歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリーが10月21日あります。参加料は無料で、申し込みの締め切りは10月9日。問い合わせ先、佐賀大学医学部看護学科等内糖尿病ウォークラリー事務局、電話 0952-34-2546。 無料法律相談会が10月21日から毎月第3日曜日に開かれます。場所は佐賀市の佐賀県労働会館です。問い合わせ先、佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。 毎週火曜日は市役所で午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。登録していない象牙を売るのは違法です。ただし印鑑やアクセサリーなどの象牙製品は対象外です。詳しいことは象牙在庫把握キャンペーン事務局、電話 03-6659-4660。 山城町のクスク四日市が30日日曜10時からクスクの旧道沿いで行われます。問い合わせ先、実行委員会委員長水田さん、電話 28-4146。 お酒や薬物、ギャンブルなどの依存症で悩んでいる本人や家族と医療や行政の支援者向けにフォーラムを開催します。30日日曜午後0時30分から神崎市の西九州大学神崎キャンパス3号館。参加料は無料です。問い合わせ先、佐賀県精神保健福祉センター、電話 0952-73-5060。 成年後見に関する無料相談会、高齢者と障害者の相談会を実施します。日時は29日土曜10時から、佐賀市のアバンセです。相談料は無料です。問い合わせ先、成年後見センターリーガルサポート佐賀支部、電話0952-29-0626、予約は不要です。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは今月は運動会です。19日水曜10時から立花公民館で、9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜10時半から子育て支援センターほっぽであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、照明を白熱電球から LED ランプへ取り替えることでコスト面で安くなり家計に優しくなります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。続いて募集です。伊万里スポーツデー市民ペタンク大会が30日日曜8時半から国見台球技場であります。参加料は1チーム500円、申し込み期限は20日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 幕末や明治時代の偉人ゆかりの品やこの時代を表す秘蔵品など珍しいものを募集します。募集期限は10月15日。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 生活支援体制整備事業参加事業者を募集します。募集期限は21日。問い合わせ先、地域包括支援センター包括支援係、電話 23-2155。市内で農家民宿を始めてみたいと考えている人向けの宿泊体験を行います。期間は来年2月28日まで。参加料は3240円。問い合わせ先、観光課グリーンツーリズム係、電話 23-2110。 市では行政運営の指針となる総合計画を作成するため、市長の諮問を受けて答申を行う総合計画審議会の委員を追加募集します。募集期限は21日。詳しいことは企画政策課企画係、電話 23-2124 へお尋ねください。カルチャー講座茶道教室が10月15日から全8回の日程であります。受講料は5000円、別途材料費2000円が必要です。募集期間は28日まで。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 初心者向けタブレット基礎講座とセキュリティ安全教室を開催します。25日から27日まで。場所は伊万里ケーブルテレビジョン株式会社。受講料は無料ですが、テキスト代として1000円が必要です。募集期限は18日。問い合わせ先、 NPO 法人シニアネット佐賀、電話 090-4357-0913。 夢岬クロスカントリー大会出場者を募集します。期日は10月21日8時40分から。募集期限は10月5日。問い合わせ先、黒川町クロスカントリー実行委員会事務局、電話 27-0001。 やってみうだ2018 in 大川町の出場者を募集します。日時は11月4日日曜9時から。場所は大川公民館周辺です。申し込み期限は10月19日。問い合わせ先、大川町やってみうだ実行委員会、 電話 29-2001。 ふれあいいきいきグラウンドゴルフ大会が10月19日金曜8時半から国見台陸上競技場ほかで開かれます。参加料は1人500円、募集期限は28日。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 22-3931。 特別養護老人ホーム国見の職員を募集します。試験日は25日。試験区分は介護職。採用予定人数は若干名です。募集期間は20日まで。問い合わせ先、特別養護老人ホーム国見、電話 46-4181。 婚活イベント35歳からのそば打ちとバーベキュー、日時は10月21日日曜9時半から。参加料は2500円。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 市のひまり看護学校学生生徒を募集します。詳しいことは、ひまり看護学校、電話 23-4635 へお問い合わせください。がん制圧県民の集いが、22日土曜9時半から佐賀市のアバンセであります。参加料は無料です。募集期限は18日。問い合わせ先、佐賀県健康づくり財団、総務企画課、電話 0952-37-3301。続いて試験です。危険物取り扱い試験が11月25日佐賀大学本庄キャンパスであります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 伊万里市民図書館は10月1日月曜から15日月曜まで蔵書点検のため休館します。9月の休館日、10日、17日、24日の月曜、23日、27日です。保険だよりです。3ヶ月時健康審査が27日、1歳6ヶ月時健康審査が29年2月生まれは13日、3月生まれは10月4日、3歳8ヶ月時健康審査は20日、受付時間は午後1時から1時半。場所は市民センター。母子健康手帳とアンケートを持参してください。BCG 予防接種7ヶ月時相談が10月2日、市民センターであります。妊産婦乳幼児相談が18日。予約は不要です。妊婦ワクワククラブは14日。市民健康相談、ストレスケア相談はともに11日。予約が必要です。B 型肝炎、日本脳炎など主な子どもの予防接種実施医療機関については、健康づくり課、電話 22-3916 へお問い合わせください。伊万里休日夜間休館医療センターでは、内科・外科・小児科の医師が交代で診療しています。症状によっては受け入れ先の病院を紹介することがありますので、まずは電話で症状を説明してください。問い合わせ先、電話 23-9910。 9月の行事予定、市民センターでは佐賀新聞金婚さん表彰が19日水曜3時から、市民会館では自衛隊ふれあいコンサートが29日土曜2時から行われます。
次は伊万里の夏2018、夏の2大イベント市民納涼花火大会とどっちゃん祭りが開催され、その様子が写真で掲載されています。8月1日現在の人の動き、男 26,637 人、女 28,582 人、合わせて 55,219 人で、前月に比べ27名減っています。世帯は 23,332 世帯で、17世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。